さて今日もこの時間、神戸新聞北摂総局総局長入江さんにお越しいただいて、過去1週間の記事の中からピックアップしてお話をいただきます。ようこそお越しくださいました。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。気持ちいい季節ですけど、ちょっと気温が高いですね。
ちょっと今日は暑いですね。
暑いですね、はい、昨年の、ね、カレンダーね、はい、ちょっと見てどうだったかなと思ったらね、結構去年は低かったみたいで、はい、19度から20度ぐらい。
今日29度28度、
そうですね、ほぼ9に届きそうな気温です、ちょっとこの時期にしては高すぎるかな。
暑いですね。特に日向はね、
日中ね、そうですね、ただ朝夕がぐっと、
そうですね、
ね、落ち着きましたので、
でも すごく雲もなくね、今日はすごく ね、気持ちいいね、
カラッとしてますか。
はい、はい、
じゃあ今日も早速、今日はですね、はい、9月24日の記事からご紹介をいただくということで、筋ディストロフィー患者影山武さんが、まあ、亡くなったという訃報のお知らせですけど、はい、あの亡くなられた寂しさだけではなくって、意思を継いで映画が完成に向けて動いているという希望をつなぐ記事ですのでね、はい、ご紹介していただきたいと思います。じゃあリード部分ご紹介しましょう、はい、厚生労働省指定の難病筋ディストロフィー患者の影山武さんが先月22日8月ですね、心不全のため亡くなりました。45歳でした。映画を作ったり小説を書いたり、病と戦いながらも夢を追い輝き続けた、これまでの影山さんの挑戦を応援した多くの方が別れを惜しみ思い出を振り返っています、という、木田記者のお話ということで、木田さんもかなり取材しながら、はい、あの元気をもらわれたっていう ね、
そうですね、
お話も伺ってますけどもね、はい、じゃあまずは記事の内容をご紹介ください。
はい、影山さんはですね、5歳で筋ディストロフィーと、まあ、診断されまして、でこの方29歳でですね、肺炎を起こされましてですね、はい、気管、まあ、切開手術というのを、ね、やられて、まあ、声をですね、はい、出すことができなくなったと、でまあ、10年ほど前からですね、うちの方でですね、まあ、訪問看護師とかですね、家族のサポートを受けながらですね、はい、まあ、過ごしてこられたんですけども、まあ、人工呼吸器をですね、まあ、24時間つけられているということで、まだ寝たっきりのですね、まあ、生活だったようですね、
はい、
けど、まあ、わずかにですね、動く顎につけたセンサーでね、パソコンを操作してですね、非常にやっぱり執筆であるとかですね、はい、あるいはこうメールをされるとか、あるいはこう発信をするっていうね、
そうなんですよね、
そういうことを非常にされた方のようですね、でその方がですね、まあ、執筆、まあ、自助伝をですね書かれましてね、
はい、
これ難病飛行という本なんですけども、今ここに手元にあるんですけども、
あ、はい
はい、まあ、幼い頃からですね、まあ、病気のことも含めまして、はい、あるいは趣味の旅行とかですね、あるいは映画の話とか、まあ、中には恋の話なんか
ね、そうですね、
ほのぼのしてね、恋のお話とかね、もう赤裸々にですね、つづられた本なんですけども、まあ、こういう本とか、まあ、いろんな作品をね、手掛けられた方で、
はい、そうですね、
はい、でまあ、ご自身もですね、まあ、NPO のですね、理事を務められておって、はい、まあ、同じような病気の方に対してですね、まあ、イベントをやりながら、そういう状況についての発信をするとかですね、そういうことで言うと本当に、まあ、いろんなですね、活動された方なんですけども、
そうですね、特にご自身が気管支切開をして声を失った、はい、それがそういう処置ではないのでもできるはずだっていう、北海道にいらっしゃる先生の講演会を、かなり精力的にお母様と一緒に
されているんですね、
されて、だからご自分は残念ながら声が出なくなったけど、はあ、そうじゃない治療法もあるよっていうのをどんどん発信していかれましたね。
同じ境遇の方に対する、ね、
そうですね、
励ましにもなりますね、
はい、
でその難病飛行っていうね、この本がですね、はい、まあ、映画化をされることになってですね、これはすでに神戸新聞でもお伝えしたんですけども、はい、クラウドファンディングを使ってね、お金を集めてで、まあ、やっていこうということでですね、はい、まあこのまあ、来年の1月にね、向けて完成に向けてですね、はい、今取り組みをされているという矢先だったんですね。
ね、そうですね。
で、まあ、コロナ禍の関係もあってですね、少し、まあ、キャスティングとか含めて、うん、少し後ろにはずれ込んでおるんですけれども、まあ、これからですね、撮影が本格化するという時にですね、お亡くなりになったということですね、はい、
お母様がご一緒に歩んでくれたお母様が今年一足先に、ね、
亡くな
りだったというのも大きいですね。
2月に、ね、お亡くなりになったということで、
はい、
まあ、それを、ね、追うような形で、ね、お亡くなりになったということですけれども、う
じゃあもう出演者のオーディションが始まっていると記事には出てましたね。
そうですね、8月の末にですね、募集等をかけましてね、9月10日までにですね、選ぶというような状況だったというふうに聞いております。
はい、加賀山さんはいろんなイベントをされるので、私たちは情報発信という場所でもあるので、それこそ顎でしてらしたメールをまめにいただいてたんですね。でこういうことをしますからぜひ応援お願いしますとか、でそれでこちらでもご紹介したり、である時にお母さんも直接来てくださって、じゃあリスナーさんに来てもらいたいからってリスナーさんプレゼントも頂戴したりというイベントごとのやり取りもあって、でちょうど今年も6月この映画に向けてクラウドファンディングっていう、この記事によりますと195人の方で、413万2000円の、
かなり集まったと思いますね。
そうですね、その応援 の時間も作ってほしいって言ってくださってのメッセージいただいたのをちょっと改めて持ってきたんですけど、ちょっとご紹介したいんです。ハニー FM のお聞きの皆さん、こんにちは、影山武史です。私はデュシェンヌ型筋ジストロフィーという病気を抱えており、また気管切開をしており、呼吸器をつけて寝たきりです。寝たきりですが、夢を持って前向きに生きています。私はこれまでイベントの企画、作詞、自作の曲の CD 制作、そして書籍難病飛行の出版、その舞台化とさまざまな夢を実現してきました。また私は幼い頃からいつも映画に励まされてきました。夢、愛、希望、勇気を感じさせられています。内容を思い出すたびにその頃の自分がどう生きてきたかを思い出します。映画は私にとって宝物のような存在です。そのような映画を私も作ってみたいと思いました。次の私の夢は、見た人に希望を与え励ますことができるような、そんな映画の制作、著書難病飛行の映画化です。亡き母も最後まで楽しみにしておりました。ぜひ映画作りをご一緒に楽しんでいただけましたら嬉しいです。私の命をかけた最後の夢と言っても過言ではありません。その願いを込めて皆様へこの映画作品の制作へのご支援をどうかよろしくお願いいたします。すごい文字数を、
そうですよね、
顎で一つ一つ思いを込めて打ってこられた、この思いがまた皆さんに届いて、これだけ の、資金援助もうまく集まったということですよね。
お父様もですね、照夫さんも、それからお姉様のね、ゆきさんもね、この映画だけはね、完成させたいということで、非常にこう、弟の念願をね、やっぱ叶えたいっていうね、そういう思いがありますし、また周りの皆さんもですね、映画監督のね、安川さんと含めましてね、やはりそういう思いを非常にこう強くされているふうに、していると聞いております。
一日も早い完成、ただこの今のコロナの状況で撮影が、なかなか進まないのも難しいかもしれませんけどね、ぜひ成功していただきたいなと思いますね。この記事のポイントはいかがでしょう。
はい、影山さんはですね、闘病生活の支えにしていました、映画作成ですね、これについてですね、みんなの手でしっかりと続いているというのが今回のポイントであります。これ映画化って非常にやっぱり時間もかかりますしね、来年1月の完成に向けてですね、まだまだこれからが本格化の、本番ということなんですけども、映画によってですね、多くの方に影山さんの生き様というのを、見てもらえると思いますので、
そうですね、
はい、ぜひですね、完成させていただいて、多くの方の心の中に、生き続けていただきたいというふうに思います。
そうですね、影山さんとすごく長く交流されている、番組でもおなじみの知名度さんも主題歌を、担当していらっしゃるので、このお聞きの皆さん、そして三田にお住まいの方にはとても馴染みのある映画が出来上がるんじゃないかなという気がしますね。では最後に総局長の目線お願いいたします。
はい、私も完成した映画ぜひ、鑑賞してみたいと思います。とにかくですね、まだまだこれから山場はたくさんあると思いますけども、とにかく完成していただいてですね、でご家族、関係者の皆さんと一緒にですね、やっぱりこう完成をですね、心待ちにしたいと考えてます。その際にまた紙面でね、ご紹介できると思いますのでね、またそれにしたいと思います。改めましてですね、心からご冥福をね、お祈りいたしたいと思います。
夢はつないでいってます、安心してください。どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
この時間お話しいただきましたのは、神戸新聞北摂総局総局長入江さんでした。神戸新聞オンラインでした。